こんにちは、門垣敏子です。気軽にマイ防災始めてまいりましょう。この時間はいつものように心と命を守るヒントをいただきたいと思います。お話をしてくださるのは防災士の天満由香さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ミャンマーでも大きな地震がありましたので、はい、本当にいろいろとこの後も触れると思いますが、南海トラフも、はい、いわゆるこうシミュレーションでした、はい、人数が思いのほか減っていないという ね、 だから何をどのように今私たちがその南海トラフに向けて備えればいいのかも難しくない、はい、分かりやすい形でお伝えできたらなと思ってますので、はい、まずはその前にいつもこの1ヶ月防災関連の、はい、行ってらっしゃいます、そこで学ばれたこと、私たちにヒントになること、はい、お伝えいただけますか。
はい、また30年、震災からね、阪神淡路から30年と、ね、いうことで、いろんなところで防災イベントがあって顔を出してきたんですけど、はい、ちょうど神戸の市民リ神戸というイベントがあることを知りまして、
リ神戸という、はい、アルファベット RE そして神戸、
はいはい、震災を知らない私たちが未来へつなぐというイベントで、行ってみて初めて知ったんですけど、大学生の13人の大学生を中心にした、はい、本当に若い子たちが作った市民フォーラムだったんですね、はい、で防災イベントということで、やっぱりね、防災イベントというとちょっと構えちゃうところがあって、私はどういうふうに震災を知らない子が語り継いでくれるんだろうって思いながらイベントに行ってみたら、はい、明るく軽やかにすごくそのお話をしてくださっていて、はい、ただ防災って言ってもその語り継ぐって言っても、うん、淡々とその実際に被災の時に、うん、助けてくださったその市の職員の方の話だったり、はい、消防の方とか警察の方とかにお話を聞く場面でも、うん、重苦しくなく、淡々とやってくれたので、私は会場にいてもしんどくならなくって、はいはい、こういう伝え方もあるんだなと思って、若い子のいいところでもすごくあるなって、
うん、感情を寄り添いすぎないという、
はい、そうなんです、
事実を伝えてくださる、
はいはい、伝えてくださる形の、はい、イベントで、そこにまず驚いたのと、結構3時間ぐらいあるイベントで、はい、本当にこんなに持つのかなって、こんな長時間ね、
はい、長いですよね、3時間って言いましたら、
はいはい、でもいろんなことをされていて、中には防災体操って言ってみんなで体を動かす、やっぱり、はい、災害関連しても、そうですけど、じっと動かない、喋らないっていうことで、体も心も固くなってしまう、
そうですね、
で災害関連死が増えてしまうと思うんですけど、うん、その若い大学生の子たちもそれをやっぱり大事に、そういうふうにならないように自分たちは何ができるかなって言ったら、そういう防災体操でみんなで一緒に体を動かしましょうみたいな感じで言って、あ、こうやって、ね、間に体操入るのも、私たちもやってますけど、はい、あくびの体操してますけど、やっぱり体動かすとかっていいものだなと思いながら、
ね、はい
はい、そういうことだけじゃなくて、途中はいつものブルームワークスさんって言ってね、石田さんの、
はいはい、石田博之さんもハニー FM ではおなじみの、
はいはい、神戸初防災音楽ユニットのね、は
い、シンガーソングライターであり、はい、防災士であるというね、
本当に両方ともプロでいらっしゃるので素晴らしい、防災講座もされますし、うん、歌も、ね、素晴らしい、お二人がステージがあって、ただ時間がないので、はい、2、3曲で終わってしまって、私はもっと聞きたかったなって思ったんですけども、時間が巻いて巻いて、はいはい、でトークセッションで平さんって言って、おむすびに栄養士役で出ていた、結構重要な人物で出ていた神戸市出身の俳優さん、石田さんとちょうど
一緒に
出られていた、はい、はいはい、神戸出身の、
そうだったんですね、
はい、俳優さんだったみたいで、その方とのトークセッションとかもあったり、その石田さんたちは別だったんですけど、はいはい、あったりっていうことで、はい、いろんなイベントがありました。で最後ちょうど知っている子が2人ぐらい、その、ね、防災関係ってね、やっぱりあちこち合うんだなって思ったんですけど、 声をかけてきてくれてお話ししたらすごい軽やかで、私もっとしんどくなっちゃうかと思ったんだけど、すごい良かったっていうふうにお話ししたら、いやそれはすごく意識して作ったんですって、
すごい意図されてたんですか。
そうなんです、それを聞いて驚きました。うん、ちゃんとその伝えることは伝えるけれども重々しくならないっていうのを一番意識してこの、イベントは作ったんですって言ってまで、いや私にはそれがすごく良かったって、ありがとうっていうふうにお伝えしました。
そうなんですね、でもその経験されてないからこそ、逆にこう上滑りしないようにとか、真面目に取り組みたいっていう気持ちはきっと終わりだと思うけど、
そうですね、
重くなりすぎないようにしようっていうのは、若い方たち、いろいろ話し合って出た結果なんですね。
そうみたいです。半年も前からこのイベントのために神戸市の人だったりと一緒にこう作ってきた、
行政が声をかけて集まった方だった、
行政から声がかかってるのに応募したっていうふうに言ってました。
じゃあこの若い方々もその半年間でいい意味でやっぱり今度は次の発信者になっていけることを、育成されたってことになりますね。
いやそうだと思います。一人の子は全く防災に興味がなかったけれども、大学4回生で就職活動に有利かなと思っていろんなものに申し込んだらって
動機は何でもいいんですきっかけはね。
そういうふうに正直な子だなと思いながらあそうだったんだって言いながら、全然関係ない大学、娘の大学は芸術系の大学で珍しいなと思ったら、
お嬢さんと同じ大学
の4年生で娘に、この子知ってるって言ったら知ってるよって、同じ学科だよって、でもそんなことしてるの知らなかったっていうふうに、
じゃあそこで少し目覚めたと言いますか。
そうみたいです。
スイッチが入った
スイッチが入ったらしくって、全く興味はなかったんだけれども、この半年間関わってきて必死に一生懸命ねプレゼンしたり、インタビュー、彼女はペリシモさんといって神戸市の
あります、ね、
あそこのペリシモさんにインタビューしたりとかする担当してたので、いろんな方と企業の方とお話をすることで、自分の意識が、変わってましたって、驚きましたって。これから豊岡でお仕事するけど何か防災に関わっていきたいって言っていたので、
すごい180度、
全くわ、ちょうど卒業式でもあって声かけてきてくれて、
そうなんです、
おめでとう。
じゃあ卒業式に出ないで出た後、
これがイベントが3月の8日にあったんですね、で娘たちの大学の卒業式が3月22日だったので、会えるかなと思ったら見つけてくれて、
でその時に
いやあの時お疲れ様って言ったら、
そうですか、たくましい若者が成長していってくださってる、
本当に心強いし、軽やかな、その明るさと若さってすごく力だなって、
そうですね、本当ですね、
初めてそういうふうに直接聞いて、直接作った方のお話も聞けて、体験しなくてもこうやってつないでくれるっていう、
そうですね、天満さんはもう本当阪神・淡路大震災で一番心のダメージを受けた、一番ひどい地域に住んでらっしゃって、っていうご本人がおっしゃってるから、やっぱり今忘れたくないし、忘れてほしくないし、ご自分でももちろんなくなっていく記憶ではないけれど、重くはしたくない、重く思い出したくはな い、
やっぱり辛くなったり、
そうですね、いつもおっしゃってますもんね、
傷がそううずくので3時間って入れるのかなって本当に思ってたんですけど、
そういう方への配慮もできたイベントだったということですね、
とても参加できてよかったです、
その他はどういうのがありましたか。
その他は、また兵庫県立大学大学院の准教授の澤田先生にご協力いただきまして、小学校6年生のね、クロスロードの2回目の講座があったんですね、で2回目だったので、子どもたちも 要領が分かって、だんだん議論とかトークも上手になってたんですけれども、
防災に関して正解も不正解もないという、
はい、クロスロードという、ね、はい、分かれ道っていう意味みたいなんですけ ど、例えば避難所で自分だけ防災リュックを持っていきました、はい、お腹が空いて自分のバッグには食べ物が入っています、うん、みんながいるお腹が空いた皆さんのいる前で食べますか、うん、イエスかノーかみたいな問題で、実際にそこを想定したら、ね、出せるかな、
難しいとこですね、
そうですね、出せないかなっていうのありますよね、はい、そういういろんな問題に関して今回は、うん、澤田先生がクロスロードの意味とか、うん、あとこういう場合はどういうふうにしてたかっていうのを、ね、解説してくださったんですよ、
うん、はい、
その解説が素晴らしくって、私たくさん勉強になったんですけど、例えば今のそのリュック、防災リュック持っていきました、自分だけ持っている、出せるか出せないかって言ったらね、なかなか問題、
人数から考えると、
はい、出せないかもしれない、それは今の状況が防災リュックとか自分の備えをしてない人がほとんどだからそうなるというふうに、うん、はい、確かに自分は、ね、はい、先生がおっしゃったのは、例えば遠足に行ってね、誰か一人お弁当忘れたらみんな持ってるから、はい、あげるよあげるよって言って、ね、あっという間に、はい、他の人よりも多いぐらいおかずがいっぱいになるっていうことを想定すると、はい、避難所もそういう状態になれば困らないよねっておっしゃったんですよ。
確かに、
ね、確かにって、
それは小学生に分かりやすいお話ですね。
本当にそうだったんですよ。本当だ、みんなが防災リュックを持っていて、食べ物がそれぞれ入っていて、そしたら避難所でもかえっこ、おかずかえっこじゃないけどおやつかえっことか食べ物、非常食こんなのもあるよみたいにできるよねっておっしゃってて、
ね、
本当だって、私が目指す防災ってそうだ、皆さんが人ごとじゃなくって自分ごとで自分の分、自分の家族の分は持ってるよみたいな、もう余裕があれば隣の人にもあげれる分持っとこうみたいな風になったらいいよねっていうのが、
本当ですね、
そうなんです、
そこがみんなが準備しましょうっていう声掛けのベースですね。
そうだったんですよ、
そうですね、
改めてだからここだと思って、本当だ、遠足みたいにみんながちゃんと用意しとけば一人ぐらい忘れてもっていう、今と逆になればいいですね。
本当ですね、なるほど、ね、
なるほどってすごく、感動しました。
そういうお話をいっぱい、じゃあまた鹿の子台の小学校の、
はい、で最後もうね、卒業間近のお子さんたちだったので、はい、そういう自分で意見を言うっていうこともね、なかった、授業ではなかなかないですしね、人の意見を聞くって、
はい、
でどうやって折り合いをつけていくかっていう ね、防災に関わらず人と人との関係性も学べる、ね、いい講座だったと思います。そうです
ね、だって社会に出たら正解ないですからね。
そうなんですよ、それぞれに意見があったり、立場があったり、
はい、なるほど、
だから皆さん、お子さんたちの成長もすごいなと思いました。2回目になると意見の、ね、出し方にしても、なんだろう、ちょっと配慮した、
見てらっしゃってやっぱ違いましたか、1回目と。
みんなあれ2週間しか経ってないのに大人になったなってすごく思いました。
柔らかいですね、
はい、頭も心もね、柔軟ですよね。
じゃいいことも本当に吸収パッとできるから、はい、変な言い方ですけど、違うちょっと余計なことが入ってしまうと、それが吸収されてしまう可能性もあるということですね。
純粋な分そうなっちゃいます ね、なるほどね。
そうでしたか、はい、いやとってもいいお話を今も聞かせて、そうです、みんなが遠足の時に一人が忘れたぐらいだったら、
ね、
お互いに
あるよってね、そうそうそう、できちゃいますもん ね、あ、うまいこと説明しはるなと思って、はい、
ね、じゃあ今のお話に続いて、避難所に持っていくものを前からも伺ってますが、はい、500ミリリットルの、はい、お水をまずは一人一本っていつもおっしゃってますね。
あ、そうですね、一人一本あった方が、
はい、まずは一晩だけでもそれで、はい、 過ごせますので、
はいはいはい、やっぱり、ね、余裕がないと人にまでできないし、
あ、それはね、そうですね、で重いですからね、お水っていうのは。
そうなんですよ、ね、
だからそれぞれが自分の分をちゃんと持ってる、うん、あの遠足の準備をするように、
はい、本当に、ね、自分のリュックみたいにね、はい、ご家族みんなでね作ったらいいなと思います、
そうですね、はい、でそこに必要なものっていうのは個人個人がまた変わってきますよね、はい、
そうなんです、
小さいお子さんがいらっしゃる場合だったら、
う
ん、
ね、いつも食べてるおやつがあったら落ち着く、ね、だろうし、
いつも食べてるおやつお菓子を用意する、
はいはい、ね、あとやっぱりかなんだろう、暗いと子供さんとか怖がるからね、はい、あのお祭りで使うライトじゃないですけど、今ね、電気もなくっても72時間光るよっていうのもね、あの、はい、お祭りとかでも使える、はい、はい、あれを入れとくと、
あれペキッとこう折ったら発色とか、はい、の発光するんですね、
はい、します、それがあるとほら夜で見づらかったりしてもお互いどこにいるかも分かるのでいいなって思います、そうです
ね、はい、これはそんなにお高いものじゃないですよね、
そうですそうです、はい、今100円ショップすごく防災グッズ充実しているのです
ごいすごい、そうなんですね、
はいはい、なんかより良さそうな、そういう、あの電源を使わなくても光るっていうのが売ってるので、はい、
じゃあ光、それから食べ物、やっぱり本能に一番こう近いところですよね、
そうですね、で、あの外で一泊野外で泊まるんだったらどうするかなって、キャンプ行ったら、ね、はい、どうするかなっていうのを考えながら準備してもらえたらいいなって思うんですけど、
ね、そうですね、あの防災って言ったらなんかぐーっとこう暗くなって下向くけど、はい、キャンプって言っただけで顔も上がってくるし、
そうですよね、
いるものは絶対いりますからね、はい、同じものを用意すれば
という、同じです、はい、
なんかキャンプの準備と思ってっていうね、
はいはい、
そのぐらいをちょっと考えて、はい、今日一つヒントをまずはいただきましたけども、はい、あの最初にもちょっと触れましたが、南海トラフの、はい、あの想定している見直しということで、はい、4月1日にあの新聞でも大きく出てます、はい、前の夜のニュースでも随分あの心配しましたね、
はいはい、
一面にもね、新聞にも次の日出てましたけれども、はい、これはでもなんかその時 の、 あのニュースの方、うん、あの解説者がおっしゃって、専門家の方が一人一人が心がけたら、はい、これはぐっと減らせるよっていう、うん、え、一人一人で何をしたらいいんだろうって、うん、改めて、はい、あのここでいつも毎月一度伺ってますけども、はい、やっぱりこれはここはもう防災士の天馬さんにちょっと整理をしていただきながらお聞きしたいなと思ってるんですけど、
はい、ね、本当は10年前にもそういう想定があったみたいですね、
そうですね、なんかね、見直しってことは以前にあったということですからね、
はいはい、でその時の、ね、死者数が32万3000人が、はい、今回がね29万8000人で 8% ぐらいしか今で減ってない、減ったことは減ったけど
10年経ってもその程度なのかということなんですね、
うん、はい、はい、そうなんです、うん、でいろんなね、どういう原因で亡くなってしまうんだろうかっていうこともね、はい、書いてあると思うんですけど、やっぱり津波が一番の原因、
そうですね、
というとお家、やっぱり住んでいらっしゃる場所ってすごく、
そうですね、関わってきますね、
関わってくるなって思いました。で津波の高さも高知県とかだったら、はい、東日本大震災の倍ぐらいの高さの津波になるかもしれないんですって。
30、
ね、4メートルとか5メートルとかよく、
うわ、
はい、
34メートル、
人と防災未来センターにも想定 の、 その高知県の津波の高さって、はい、ビル何階分だったかな、もう、ね、6階7階結構な高さのところに線が引いてあるんですけど、あんなところまでね、しかも10分で来るってなると、やっぱそこにお家があったら逃げる、もう10分以内に逃げるっていう風に決めておけば助かる確率もぐっと上がるとか、はい、いろいろおっしゃってましたけど、でも高く上に上がるにしてもね、その
一戸建ての2階建てだったら到底無理な高さですし、うん、はい、すぐ近くに山がなければその高さにも10分以内ではなかなか行けない、はい、ということは近くに高さのあるマンションとか、はい、そういうところに、
うん、逃げるっていう
ことですね、はい、せめて10階以上ぐらい、
そうです、
ね、
そうです、
ああそうなんですね、
だからそういうのを考えると本当に、はい、ね、 意識はすごく大事ですよね、うん、もうすぐ多分コーチの方とかっていうのは常に聞いてらっしゃるとは思うん
ですけど、そうですね、はい、
ですけど、でも今回ね想定で見ると高知だけじゃなくって全国にその震度7であろう場所とかも結構広がったとも言ってますし、
そうでしたね、
はいはい、宮崎から関東の方まで震度7の想定、神奈川県までね震度7の予測される場所が、
すごい
ですね、はい、あったりとか、はい、ということは建物の倒壊もやっぱ耐震化がねちゃんとしてますかっていうのも、はい、耐震でもし津波さえ来ない場所であれば、うん、耐震がしっかりとかねしていたら、うん、あの命が守れる可能性はねすごく上がりますし、うん、やっぱり命ってその建物が一番大事だなっていうのは思います、
う
ん、今回のミャンマーのやつ
でも、ね、そうですね、
バンコクの、あれ震度3、4ぐらいで倒れてたんですか、
震度
でもね、やっぱり作り方とかも建築方法も、ね、
あそれはちょっと今言われてました ねちょっとねいろいろとあの、
はい、
予定通りではなかったのではないかということですけども、
はい、
あのでミャンマーの時の画像を見てるとねやっぱり危ないということで皆さん外に出られるんだけど、はい、必死で走ってらっしゃるだけで、はい、誰一人頭を守ってなかったなって素人ながらちょっと見てて、はい、あれは頭守らなきゃって、
はい、
以前はそこまでこう思いがいかなかったんですけど、ね、いつも伺ってるので、はい、頭に何かしなきゃと思って
もうそのまま走って逃げて、はいはい、やっぱ地震が起こることを想定してない
国みたいですね、
はい、いとこたちがあの一緒に被災したいとこたちがうち3人ともタイのバンコクに住んでいるんですよ。
そうなんですか、
はい、で聞いたんですよ、大丈夫だったって、はい、もう全然大丈夫って、
揺れも
全然大したことなかったみたいで、もう今日は日本に神戸に帰ってきてるみたいなんですけど、そういや全然
旅行に行ってらしたんですか、じゃなくて住んでらっしゃるのに、
そうなんですよ、はい、タイの方と結婚してたりするので、
はい、でこちらに今はまた来日されたっていう、
はい、帰ってきてるって言って、はい、言って大丈夫だったあんたら、いや全然大丈夫って言っていたので、うん、はい、そんなに揺れてないのにあのビルは倒壊しちゃったのかなとか、
うん、ということはちょっと建築のやり方だという、はいはい、まあ、ちょっと別の問題になるかもしれませんね。そうなん
です。でもこれも1908あのやっぱり81年より前の建物だと、はい、やっぱり潰れてしまう可能性もあるので、はいはい、その自分の建物がどういう建物か、
耐震化ですね、
耐震化、はい、2、3回あの強化されているので、うん、法律で、はい、だから自分のお家はどうなのかな、自分の場所はハザードマップで見たらどれぐらい揺れるのかなって、やっぱりそれを知っておくのはすっごい大事だなって、命を守るってなった時に、でさっきのお弁当じゃないけど、自分と自分の家族が守れるような状況を作っておく、それぞれが作っておくっていうのが、はいはい、やっぱり一人一人の力がすごく必要になるんだろうなって、
何かを備えるんじゃなくて命を守る備えをしましょうっていうのが、はい、あのこの南海トラフの想定の29万人っていうのをぐっとこう満体で、ね、はい、もう半分ぐらいに減らせるかもしれないというところかもしれませんね、
はい、
なるほどね、あのそれで前もおっしゃってましたが、やはり寝ている間に揺れが来ると、
はい、
結局はお家が潰れなくても、
はい、
落ちてきたものでっていうのがありますよね。そうです、中の、
はい、ありますね。お家が潰れなくっても物が倒れてきたり、うん、落ちてきた、うん、しまうところに寝ていたり、ガラスが割れてね、
はいはい
はい、そういう落下物でのね怪我っていうことも多かったりするので、
でももったいないことですね。
そうです、生きてられるのにそれは人災だっていう人もいるぐらい備えてないで、もし、ね、倒れてきたものによって亡くなることがあれば、それはもう地震によるというよりも備え不足っていうふうに、
あ、そうですね、
はい、
でその亡くならないまでもそれで怪我をしたら、はい、いかにその後が不便かということですよね、はい、
もし南海トラフなんか起こってしまったら、九州から関東まで揺れて、
いですね、九州から関東です、
はい
はいはい、
助けてもらえる可能性もね、 少なく
今ならもう本当に救急車って病院にっていうことですけど、うん、はい、それが全部ストップするわけですね。そうなんです。
はい、自分が見てもらえる可能性はほとんどないって思った方がいいので。
そうですね、
ね、地震が起こってしまうと あれもできてないって毎回完璧はないなって思って毎回反省するんですけど、うん、あのいくらでもできることを、はい、やっといてもらえたらなって思います。
ね、だから防災って言ったらイコールなんか備蓄品とか、
あ、はい、
そっちにこう行きがちなんですけ ど、はい、それは以前もあの天間さんがおっしゃったように第一は命を守る行動って、
はいはい、
これはもう私はだいぶ染みついてきましたけど、はい、やっぱりでもいろんな人に防災なんかあのいろんなこと考えたりして、うん、お水をどのぐらいに行こうかなとか、ね、食べ物何がいいかなって、それさ上から物が落ちてきたらね、うん、あの避難することもできないかもしれんって、うん、本当だって、うん、なんかね、自分は絶対怪我しないと思ってるんです。命もあの、はい、なくならないと思ってしまってるんですよ、
はい、
でもさっきおっしゃったように耐震化ができてなかったらもう家の間が潰れちゃうし、はい、ゃうで耐震化がしっかりできてても上の方に何か物を置いてたら、はい、そこから落ちてきて、はい、怪我したり、下手したら打ちどころが悪くて亡くなったり、
はい、そうです、そうです、うん、はい、で家族の誰かが怪我したら運ぼうにも運べない、
動
こうにも動けない、足の裏とかね、うん、ガラスで怪我しちゃった人も大勢いるね、
そうですね、
出ちゃうと
靴を履いてないミャンマーの方々がこう、はい、う動いてらっしゃるのも見てて、はい、ああ大変だなと、まあ、包帯巻いてらっしゃる方も中にはいらしたので、はい、あの私たちが本当にの日本中でまた世界中でこういう大きな、ね、地震とか災害があるときに、はい、もちろん気持ちをこう寄り添うことも大事で何かできることないかなっていうベースには、はい、そこからやっぱり学ばせていただくことが大きいかなっていう気もして、
うん、はい、やっぱり日本はまだ防災訓練やったりとか、はい、みんな意識っていうかね、でもミャンマーってやっぱりそんな防災訓練とかもないみたいです。
そうなんですね、はい、せっかくあるんだったらそれを体験しておく、はい、で事前に考えておくっていう、はい、そういうことがとっても大事だということですね、
はい
はいはい、そして、ま、あの先ほどちょっとあのいわゆるこう備蓄品と言いましたけども、はい、あのこれは命がちゃんと助かるあれをしてから、はい、ちょっと備蓄のことも教えていただきたいですが、
はい、
何を備えておけばいいでしょうか。
何を備えましょう。あの一番今ってお水と、
あ、いっぱいお水ですよね、
お水と明かりと、
はい、明かり、はい
はい、あと情報を得るためにやっぱりスマートフォンと、はい、その充電の、ね、はい、充電池といいますか、はいはい、あれはやっぱり一番最初の方にトップ3に挙げられますね。
そうなんですね、
はい、
お水、明かり、そして情報を売る充電装置も含めて、
はいはいはい、連絡をね、
明かりと情報っていうのは心が落ち着きますもんね。そうなんです。
家族だったり大切な人と、ね、はい、連絡が取れたり、うん、情報を得られないと、ね、どこでどうなってるかが、うん、はい、自分の状況がわからないことも本当パニックの原因になるので、つな、ね、がるかはわからないですけど、
そうですね、で実際今被災したら夜来たら真っ暗、
はい、
明かりがあると全然違う、
はいはい、でスマートフォンがあればね、明かりの機能もあったりするので、
そうですね、
はい、ただね、充電ってどれぐらい、ね、持つかって考えたら、はい、やっぱり充電池は一番なくて困ったっていう人が、
そうですね、はい、でこれまたあの大きなのを買って置きっぱなしにしてると放電していくのでまた使えなくなるから、はい、
そうですね、
このあたりはあまり上等の大きいのをあれするよりもちょっとあの買い替えしながら常に満タンにできている状態を作った方がいいかもしれませんね。ね、
私も本当何個かもう使えなくなって捨てたものも、
そうですか、
それも
か、
ね、新しいものに更新したりしながら、はい、はい、
そうなんですね。そしてお水、これがもう本当にお薬とか、ね、はい、飲んでらっしゃる方にとっては、
はい、
もう高血圧のお薬を飲まなきゃいけない、糖尿病のお薬を飲まなきゃいけない、はい、それしなかったら体がどんどん、
はい、
あの 大変な状況になるので、はい、その時のお水ということを考えると、
はい、食べなくってもあの結構何日かは、ね、断食になるんですけど、飲まないと脱水になっちゃったり、
ね、はいはい、これが最低1人がだいたい3リットルぐらいと言われてますけども、はい、これは飲むだけじゃなくっていろんな煮炊きも含めて、はい、
煮炊きも含めて、うん、お米炊くのもそうですし、はい、ね、汁物が、ね、はい、
じゃあ1人3リットルを目安に人数分、はい、家族分でそれが1日でなくなる量なので、はい、かける
最低1週間は用意してくださいって言われてるので、
南海トラフのね、はい、この被害の広さを考えると、はい、1週間、
はい、
これはなんとかあのいろんな方法でぜひ皆さんあの考えておいていただく、一気にこれを作るなくてもいいので、
そうです、そうです、そう、ちょっとずつ、はい、今日2リットル買っとこうかなとか、うんうん、ローリングストックってよく言われてますけど、
は
い、
そうですね、1
本使ったら新しく、ね、買い足すぐらいに、
うん、はい、だからいつもこうやってお水はどのぐらいって言ったらすごい量になる、それでね、はい、諦めてしまう方がいらっしゃるので、
はい、
そうではなくて、少し溜めていくと意識がね、はい、不思議ですね、あれちゃんとこうスイッチが、
はい、
ちっちゃいスイッチからちょっと中ぐらいのスイッチになって、
すごい、
でそこからまた今度大きめのスイッチにこう、はい、あれもこれもって、はい、だから最初は本当に2リットル1本でもいいですのでね、はい、
もうないより全然ゼロから1始まれば、
は
い、
そこは大きいですからね、
大きいです、
そうですね、
はい、ちょっとずつ、
そして、ね、今トップ3をお水、明かり、情報を得るため の, あのスマートフォ ン, フォン、そして充電装置が必要、はいはい、で4つ目にできたらコンロって前も伺いましたね、
そうなんです、コンロとカセットガスがあると煮炊きができたり、はいはい、そのお水を使って、ね、カップラーメンだったり、はい、あと寒かったらその、ね、ペットボトルの中のね、お水温めれば、ね、カイロになったりいろいろするの で、ね、いや、コンロはすごく便利だと思います、
は
い、
まずはこの4つぐらいまで、はい、今日でも
ね
できたら
怒ってしまう前じゃないと準備できないので
そうなんです、はい、でこれはいつ来るかわからないっていうのはもうね、今回のミャンマーに、ね、旅行されていらっしゃる方もいらっしゃいましたから、
あ、ね、
あの私も東京に行って東日本大震災に遭ったということで、はい、楽しみに行った先が結局こういう結果ってこともある、
は
い、
あるので、
それはいつどこで誰に起こるかわからないという、うん、
はい、
今お住まいのとこだけではないという、はい、その気持ちを持つだけでも、
そうです、
南海トラフの、
ね、はい、このしてくれることで違うと思います、
亡くなる方の数字がぐっと減るんではないかなということで、はい、改めてぜひ皆さん気軽にマイ防災で、今日もいくつかヒントをいただきましたので、ぜひ今からできることちょっとお部屋の周りも見渡していただきたいと思います、はい、お話をいただきましたのは防災士の天満由香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の配信は 5月の7日を予定しております。次回もぜひお聞きください。